常蔵は我が屋敷の片隅に八畳二間の長屋のあることを思った。祖父の常右衛門の建てたもので居候部屋と家臣は呼んでいる。今は山本青年が使っているが、ここへあごひげの先生を時々迎えて話を聞いたらと考えたのだった。明治維新の頃にはここに幕臣が長く滞在したそうだが、旅の僧が滞在して禅画を残して去ったこともある。六部といって細長い区形の箱を背にした暗夜僧が宿ったこともある。幕徒が一夜の宿を求めたこともある。旅を渡り歩く様々な人が泊まって諸国の話を残していった。祖父の道楽の浄瑠璃もここに滞在した旅芸人のお気に上げだったと父が笑ったことがある。飛太夫語りや西門語りのほかに山伏や三家まで里に降りたと言って泊まった。天狗が泊まっていると言われて常蔵は幼い頃おとなしくしたことがあるが、あのあごひげの先生も村の人々にはここへ泊まった奇怪な人の一人に移って問題にされないだろうかとも思われた。この居候部屋はすぐ前に目隠しのように地蔵堂があって、道路から見えないから居候は便利であった。小さな地蔵堂であるが、道路に面しているのに道路に向かって建てられないで森家の表庭の方に向いていた。本尊の四尺ばかりの石地蔵は昔あの川の洪水の時に上流から流れ着いたと言い伝えられるが、おそらく蛾乳洞が狩野川の巣であった頃のことで、その後森家の祖先がここに屋敷を構えた時に途中から掘り当てて屋敷の片隅に地蔵堂を建てたので森家の地蔵のようであるが、子供を守ってくれると言われて村の人々から尊ばれている。10年ばかり前に居候部屋に泊まった女祈祷師が地蔵堂を道路の表側に移してもらいたいと地蔵様が泣いてござると言い残したことを母の久米女が折に触れて気にしている。常蔵は改めて地蔵堂を見に行った。この地蔵堂を移築すれば居候部屋が明るくなるなかりでなく、そこへ小さな門を作れば母屋から独立して直接に出入りができる。道路を隔てて向かい側に5坪か6坪の空き地がある。そこへ地蔵堂を移せば地蔵堂は森家から独立して完全に村の子供の守り本尊になって、村人は誰におもんばかることなくいつでもおこもりができる。常蔵はなぜ早く気がつかなかったかと自らおかしくなるくらいだった。地蔵堂を名実とともに村のものにするのには、現在村で最もうるさ型である野田の大旦那の賛成を得なければなるまいが、思い切って尋ねて相談したところ、大旦那も目を丸くして喜び、地蔵祭りの日までに完成しろと激励した。これで常蔵は大旦那に点を稼いだと思ったが、ついでに、牛伏山麓の山宮神社の祭りのことについて意見を述べて賛成を求めた。山宮神社は蛾乳洞の鎮守の神として柳原神社から分祀したと聞くが、森家の網船がすべて神社の名前を許されて山宮丸と呼んでいる関係で、日清戦争以来中止になっている祭礼の日の神輿越しの行事を今年度から率先して行いたいと思うが、もし賛同くださるならば村の若い衆の方には大旦那から言葉をかけてもらいたいと頼んだ。野田の大旦那は乗り気になって、いいことを考えてくれた、若い衆の方はわしが引き受けた、日清戦争に我が蛾乳洞から一人の戦死者も出さなかったのは山宮神社の御影のおかげだものな。日本人が日本の神を忘れたらいかん。浜の内の忠一郎さんは気の毒なことをした。日本にもいられなくなって妻子を置いて外国へ行ったそうではないか。それに引き換え殺 かに君は本家の相続者だけのことはある。鎮守の山宮神社を忘れないのだから。と言って、忠一郎の妻が米国店を出すのを許すことにしたことまで打ち明けた。野田の大旦那からこれだけ声援を得たのだから、常雄は一言の文句もなかった。早速地蔵堂の移築にかかって、地蔵祭りの1ヶ月も前に完成した。その上、居候部屋にも手を加えて、20〜30人の者が集まっても困らないように、上がり花を広げた。そして、7月の月夜の晩に、あの長い顎ひげの先生の話を聞くことにこぎつけた。どうやら、その人は伊原と一人の青年を伴って早めに来て、居候部屋で夕食を共にしたが、なかなかの酒豪で、来楽なところがあって、挨拶に出た常温夫婦も、これが神の使者かと驚くよりも、何事も聞いてもらえそうで安心した。常蔵は弟たちをはじめ家人に、希望者は話を聞くように勧めた。この人の話は7時から9時頃まで続いた。今夜は初めてであるから、話はこれくらいでと言ってやめにしたが、話の最中に数人組になって、二人組、上がり花から上がってきて、黙って座っている男女の方にすぐに行って、その中に座った。二組とも先達らしい人が丁寧に頭を垂れて、池上さんはこちらへおいででと聞いて、後を追ってきたとて、一人は黒瀬から、一人は上歌舞伎から来たことを告げると、笑い声を立てて、わしが池上さんだって。わしは池上さんでも何でもない。どんなくれだったが、今では心を入れ替えて、ただ神さんの話を取り継ぐだけだな。こんな時間にこんなところへのこのこ追ってこなくても、昼はわしのところへ来ればいいがな。一体、どんなことがあったな。と、優しい目で皆に飛びかけた。三つばかりの男の子を抱いた農夫は、その子が三日間熱が高く、物も食べないから助けてくれと言った。60歳ばかりの農夫は、戦気で困っているから助けてくれと言った。同じ年頃の大工が、同じ戦気だからとて頭を下げた。30歳ばかりの男が、5年来母が中気で、床についたままだから助けてくれと言った。こんな風に、他村から来た者は、皆病気を助けてくれと訴える。顎ひげを置いた人がまるで名医であるから、後を追ってきたというような様子であるが、これを見て森家の人々は驚いて、どうなることか固唾を飲んだ。わしは神さんのお話を取り組む役目で、病人を治す医者ではないがな。病気で困っている人があったら、これで助けてやれと、お授けをいただいているから、さすりましょう。おかみさん、子供は我が子ではなくて、神さんから預かった子供ですよ。粗末に考えてはいかんな。それから、主人を立てて、頭を下げていかなくてはいかん。主人はあんたの神様だよ。不足を思わんように、な。と言いながら、子供の頭に息を吹きかけ、両手で胸から腹へさすった。戦気だって、いかんな。長い歳月威張り腐って、おかみさんを粗末にしたな。優しい言葉をかけてやりな。神さんを我が家の神さんだと思って、毎日拝んでとおれば、天気なんてよくなる。と言いながら、祈って肩から腰へ両手でさすった。この様子を女中頭のお達が見て、暗号の新吉の家で、この数日、星4人が、腹痛で寝ていることを思い出して、助けてもらえないだろうかと、 大奥さんに耳打ちしたが、慈悲深い久米女はすぐ連れてくるように命じたので、お達は新吉のところへ駆けていった。新吉の細君は、林家の墳後のところにも、夏の風邪で寝ている病人が二人あるからとて、一緒に誘って数人おぞおぞやってきた。当時は医者は沼津町に数人しかいなかったが、農村も漁村も貧しくて、死亡診断書が必要な病人でなければ医者にかからなかったので、金を払わなくても病気を治してくれるものがあると知れば、我もと集まるのだった。あごひいの先生は病人がどれほど集まろうと驚きもせず、この人々に助かってもらうことが神の恩を返すことだと考えて、一人一人面倒がらないで心の持ち方を話しては祈り、丁寧に両手でさすって疲れを知らなかった。全部さすり終わらないうちに、誰も病人だ、誰も腹痛だとて、森家の誰かが呼びに行ったのか、次々に病人が訪れて12時近くまでかかった。翌日の地蔵祭りでお地蔵に甘味を落ち着けるために、その湯を作ったぼた餅を久米女は全部出させてお茶にしたが、不思議に病気が治ったように感じるのか、天気の人も下痢の人も皆ぼた餅をご馳走になって元気よく戻っていった。あごひいの先生も遅くから泊まるように引き止めたが、夜半には天狗がついて足が速くなるからと笑って、青年と伊原を伴って帰っていった。この一夜の出来事は森家一同に強い印象を残した。皆ただ驚いただけで、常蔵の処置に疑惑を持つ者も批判する者もなかったから、常蔵は安堵した。先生が帰る前に村の病人たちに、皆治ると思うが、これから病気してもわしを待つには当たらないよ。ここの若旦那はわしと同じように神さんのお使い人だから、ここの若旦那に頼みなさい。と言ったが、すぐ後で母の久米女が、あれ本当ですかと問いかけたのに、先生のご冗談ですよと常蔵が答えると、そうであろうと皆納得した。しかし常蔵は多少心が咎めた。伊原に誘われて伊勢参り、京見物と言って、2回関西旅行に出たが、伊原の目的はその神の本拠地である丹波市在を訪ねることであって、常蔵は同行してそれが天理教本部だと初めて知った。大和の寂しい農村で見物に値する場所ではなかった。宇宙を創造した神が人間救済のために人間の世界に天下ってその社として選んだという中山美樹が、ここで艱難苦労して神の経輪を実践した土地だというが、その教祖も数年前に90何歳かで死亡したとのことであった。ただ元大工だった古い信者で、教祖に最も信頼されていた老人に本籍と呼んでいたが、時々その神のお指図があるということだったが、滞在中に偶然ある夜半、その刻限というのを見て不思議な感銘を受けた。一見謙虚な田舎の老人であったが、誰かが神に尋ねたいことを申し出て願うと、特別に祈ることもなくて、正座した老人は次第に表情がいかめしく変わり、最初うなるような声を発して言葉になり、威厳を持った調子の文句で、時には諭すように、時には命ずるように、順々と返答する。次に問いたいことのある者がその場で願うと、同じように答えるが、そばに袴をつけた二人の男がその言葉を毛筆で速記していた。終わると老人は目覚めたように表情が優しくなるが、汗みどろになっていた。常蔵が二回目に行った時、帰郷する前夜10時ごろ、 同じようにその老人に神のお指図があるというので、その席の方に行って廊下の端から傍聴させてもらったが、神の返答が済んだと思った途端、富士山の麓から来ている二人の若者は誠が強い、その誠を神が受け取って息の授けを授ける、というような言葉が老人の口からほとばしり出た。その言葉は常蔵と伊原には意味がわからなかった。居合わせた人々にあなた方は幸せな人だとか羨ましいとか言われたが、何のことかわからなかった。常蔵は2回ともそこで同年配の藤岡青年に会わなかったら関西旅行は失敗だったろうと思われた。彼は同じ静岡県の西部浜松在の資産家の息子で、高学の青年で、両親が天理教の信仰を始めたので、その信仰の真意を自ら確かめようと本部に滞在して研究していた。彼が本部に来た時には教祖の死後4年経っていたが、教祖の書き残したものを筆写したり、教祖の言動について側近者たちに聞いて脱ぎ書きをしたり、教祖の自責を尋ねたり本席に質問したりして真剣に神について思索していた。それゆえ常蔵と伊原が行った時には、彼は同じ仲間のように喜んで熱心に己の体験を語り信仰について話した。常蔵は彼に接していると安教になって故郷を追われたいとこを思い出した。彼がいとこのように熱情を持っているばかりでなく、彼が話すことがいとこの話していたことや、いとこがくれた聖書に書かれていることにあまりに似ていた。それであるから、常蔵は彼の話を素直に聞いたのだが、2回目の折に、帰郷の前夜、偶然に本席の口から発せられた富士山の麓から来た二人の青年に関する言葉について、藤岡は伊原と常蔵の手を握って二人を祝福した。お二人は神に選ばれたお方だ。息の授けというのは、あなた方が神様のお話をすれば神が言葉に乗って働くばかりでなく、病人があったら息を吹きかけてやれば神の力で治るということです。あなた方の誠を見て神の宝を授けたということです。だから、そのお宝を持ち腐れないようにしてください。そう言って、藤岡は筆写したものや、脱ぎ書きしたものを書き写して、後日、次々に二人のところへ送ってくれた。そんなわけで、あごひげの先生が村人に言い残した言葉は、常蔵は先生の冗談だと家事に言ったが、心に残った。自分でも病人助けをしなければならないかもしれないが、とても自分にはできないことだと。地蔵祭りの翌日、2軒の暗号の家族が来て、病気が治ったお礼に、あごひげの先生のところへお供させてくれと言った。その日が先生のところで月並み祭だから、お参りに来るように言った先生の言葉を忘れなかったのだろう。常蔵はそれまで昼間先生のところを訪ねたことがなく、その日も月並み祭に行くつもりはなかった。しかし、暗号の家族がそう言うならば、案内しなければならなかった。早昼を済ませて山本を連れて出発したが、村の者が6人お礼参りについてきた。常蔵は早く引き上げて、木と山本と黒瀬から神抜き山の麓を北回りして、徳良に出て、差配のところへ挨拶に寄るつもりであった。あごひげの先生のところは初めて伊原と夜訪ねた時には、水車小屋の前の小さな平屋であったが、3年経つ間に水車小屋から30軒ばかり東北の先に移った。村役場と駐在と並んで大きな二階屋と平屋とを建てて、広 教会になり、先生が教会長になっていた。驚いたことに、気が気に紅白の幕を巡らし、門には大きな提灯や旗を飾っていたが、それよりも道路には縁日のように屋台店が数軒出て、集まった男女子供がどれほどいるか、近在の者は言うまでもなく、近くは沼津町から西伊豆、小田原、東京、千葉、遠く奥州や滋賀から来ていて、教会や家からあふれて庭にまで立っているものが多かった。これが月並み祭のにぎやかさかと常蔵は目を見張ったが、直接会長に会って礼を述べることもできないほどのにぎわいだった。会家の教会では鳴り物入りの長い手踊りがあって、会長の説教が始まった。常蔵は村の者には最後まで居残るように言って山本と外へ出た。徳良へ行くつもりで門を出たが、伊原が一席切って追いついて一気に行った。君を待って探していたんだよ。ご覧のようにこんなにたくさん信者が集まって泊まるところもないので、女子供は村へ頼んでどこかへ休ませてもらうことにしたが、多くの人はお互いに励まし合って徹夜するんだが、それで今朝各地の熱心な人々で話し合ったが、線路寄りに一丁分ばかりの土地を買うことにしてあるから、2年以内にそこに大きな神殿を建て、布教師もそこへ集合して家を建て、ヒノキ神生活をしようと申し合わせてね。会長のお話が済み次第、各人がその心定め、決心を神様に報告して、神様にお願いすることにしているんだから、君も居残ってくれなければ困るよ。残念だけど、約束で寄るところがあるから、後で話を聞かせてくれればいいよ。自分に任せるってことだね。任せる。常蔵はそう言って山本と徳良の方へ急いだ。それほど信仰は心の問題として生活と切り離して考えていたのだった。